はい、すっかり風邪ひいちゃいまして、ここのところちょっと寒かったんですよね。で、先週こんちゃん来てべしゃりば話した後、ちょっと調子悪いなと思ってたんですけど、その夜熱上がったらですね、38度近くあって、ひいちゃったと思って、光熱費が高いじゃないですか。ガスと水道も、水道もまあなんですけど、電気ですか、なんか倍ぐらいかかってんじゃないかなと思ったんで、少しギリギリまで寒いの我慢しようかななんてですね。で、暖房入れずに毛布にくるまってですね、ガタガタ震えてましたらね、案の定風邪ひいちゃいましたね。はい、まあ熱はですねすぐ下がったんですけど、ずっと鼻水出て頭痛くてですね、咳出て、この1週間は本当に、ずっと、布団かぶって寝てました。はい、まあ、今日あたりもだいぶ調子いいんですけど、今日は朝日杯ドルチェモア来ちゃいましたが、これねえ、これもぶった切っちゃったんで、一番人気来たらすいませんということだったんですけども、なぜ酒井流星買いたくなかったかというと、徳島県徳島市というですね、のど自慢県と市が同じところで、そういう場合はですね、土曜日と日曜日で共通点が生まれたりなんていうことはよくあって、で、ただ酒井流星ですね、土曜日のメインレースに騎乗なかったんですよ。中山にこの人遠征してきてたんですけども、まあ中山に来るぐらいだから有力馬いっぱいいるんじゃないのと思ったらですね、 なぜかそのメインに乗り馬がない。あ、それで酒井流星に日曜日買っちゃダメなのかなって早合点しちゃったんですよ。ただですね、酒井流星何のために中山に来たのかっていうことをですね、もうちょっと資料深く考えるべきだったなと思うのは、柊木賞には騎乗したんですね、この人ね。で、柊木賞は他とは違うというか、まあ特別なレースだったっていうのは、このレースに朝日杯のダブルトールが1頭走ったっていうことですね。はい、で、そこで酒井流星は1着だったんですよ、柊木賞。ダブルトルグの出走したレースを一着したジョッキーが酒井流星、緑の帽子でね。なので朝日杯は今日酒井流星と緑の帽子の1、2着っていうのはもうまんまなんですけど、もう2483回目ぐらい同じこと、目撃してるわけですけども、まあでもまあ一番人気だしないのって、いや、女なんてですね、そんなこと言ってると怒られますけど、ダノンもね、まあ同郷福永雄一で、来年2月で、調教師に転身して、ジョッキー辞めますよってことなんですけども、まあ、本人じゃなくてですね、同枠でさね、もう同枠要因だなというふうに思ってましたが、ダノンタッチダウンについて、あ、これはちょっと馬券 あるなって思ったのは、一発目のオッズなんですよ。出てきた時にダノンタッチダウンは副賞だけ売れて出てきてたんですね。他にそういう馬は、いません。単勝が売れていた馬5頭ですかね。単勝だけ売れていた馬っていうのは2頭ぐらいいましたっけね。ただし副賞だけ売れていた馬っていうのは出走17頭で、ダノンタッチダウンだけだったんですよ。なので、あ、このダノンタッチダウンお金になるうちの1頭だな、下手すりゃ1着まであるのかなっていうふうに、まあそういう見立てだったんですね。なんで全てが全てこれ当てはまらないんですけども、一発目のオッズってね、本当にやばいんですよ。私もう40年近く前に、これまだ文字放送ってあった時代にですね、 親父の事務所、水道橋の事務所に、当日は朝ですね、週末9時11分現在っていうのが、文字放送で中央競馬のオッズが一発目出るんですね。でそれまあ取っといてくれっていうふうに親父に頼まれてまして、これね、遅刻なんか寝坊しようものなら本当に親父にぶっ飛ばされるんで、ですから前の晩から緊張しまくってですね、絶対に寝坊できないっていうんで、で9時11分現在のオッズを、全部無事に取り終えるって、そこで安心して、一眠りというですね、まあそういう生活が続いていたわけですけれども、だね、その一発目のオッズって出ますでしょ。そうしますとね、まあもちろん直前のオッズとはまるで違うものなんですよ。あるいは全部売れてるというわけでもないし、全く売れてないっていうケースもあるんですけどね。でね、このまあ去年じゃない先週のですよ、阪神ジュベナイルフィリーズでは何が売れてたかというと、単勝が2頭だけ、2頭しか売れてないんで、単幅の対象は2頭だけだったんです。7枠の13のルーアイズ、7枠14のブトンドール、ルーアイズの単勝が 1.2 倍、ブトンドールが 5.2 倍でしたっけね。まあとにかく2頭しか売れてなくて、一番人気がドゥーアイズなんですよ。そうですよね、だって 1.2 倍ですから、これだけだったんですね。で私それは一発目取って、あ、どっちか食うんだろうなっていう、まあ、そういう風に予感させられましたね。ドゥーアイズかブトンドールのこの2頭のまあ副賞だけまず買ってみてたら悪いようにはされないでしょうっていう、はい。ただ単勝が売れていたからといって必ずしも一着ということではないんです。結果そのドゥーアイズは3着だったんですよね。でもね、3着までお金にしてくれるわけですから、つまり、まあここのとこちょっとまあ天の弱っぽいんですけど、単勝売れてるから来るよ、でも一着じゃないかもしれないよっていうですね、でね、こういうことばっかなんですよね。チャンピオンズカップもですね、一発目のオッズ見るとテオゲンズいらねえだろこれっていう風にね、少なくともこの馬の一着だけはねえだろうなっていう、そういうオッズが出てきてたんです。はい。でね、一瞬ですよ、オッズ。一発目のオッズ、まあ、どうすかね。一回出て、で、ぐるっと回って、もう一回こう更新される。そうすると、まあ、一発目と変わらない場合もあるんですけども、更新されると若干違ってくるんですけどね。それは、それまでの間はわずかまあ2、3分ですよ。ですから、ちょっと油断して、ああ、行っちゃったっていうふうに、これはもうね、ダメなんです。そこを見落としたらもうアウトな、終わりなんですよ。わずかもう2分の勝負。はい、出るよ出るよ、つって待ち構えておいて、はい、出たっつったらプリントアウトして、で、もうそれだけが重要なヒント。ドゥーアイズ、ブトンドール。ね。そりゃね、これはお前2頭どっちか買ってら金儲けさせてやるよなんてね。もう10番人気ですから、副賞だって500円ついてるわけですから、ね、2頭の副賞買えば買うほども儲かっていくっていうね。そんなのね、ただじゃ教えてくれませんよ。っていうか、気配りしてないやつ、それも、長い時間そんな、出してるわけないじゃないですか。ね、だから、本当に一瞬なんですけども、 Do Eyes ね、これはあのでまあ私もそまあそれだけだったわけじゃないですけど、まあ他にもいろいろ七億話の要素はあったんで、買ってみましたけれども、そういうことでまあ、オーツ役立ちますね。ダノンタッチダウンもこれはこれだけが異質なっていうか、これだけは副賞しか売れてないっていう状況だったんで、あとそうですね、5頭売れていた中で、でドルチェモアはね、どっちも売れてないんですよ。だからその売れて いるもの同士っていうね、そういう組み合わせにはねならないんですね。でね、結構ねこう見方あるんですけど、私ももう40年以上これ見続けてますんで、なんとなくあうんの呼吸で分かる場合もあるんですけどね、でね、協定って皆さんおやりになられたことあります？あの船券の売り上げの内訳ってほぼ3連単なんですよ。今は昔は2連単、今3連単ですね。売上のそうですね、内訳 98% ぐらいまで3連単なんじゃないですかね。でもね、協定にもね単幅あるんですよね。ワイドとかもあるんですよ。はい。でじゃあ協定で単幅買おうかなって思うじゃないですか。そしたらね、どこの協定所行ってもね売ってないですよ。でインフォメーションに、すいません、あの単幅買いたいんですけどって言ったら、まあ一箇所だけね、広い協定所、どこの協定所でも一箇所、一番なんかね端っこの方に窓口あるんです。なので協定10年通い詰めても単幅売ってるところがね、知らない人っていっぱいいると思いますね。もちろんほとんど、まあ、売る気がないというかね、売らない、まあ売れてませんよね。でみんなあの初心者はね、たまに単幅買いたいなってね思う人もいるんですけど、買うところが分かんなくて、でマークカードもですね、今マークカードになりましたけども、マークカードに単幅なんてもないですからね。単幅用のマークカードもないんですよ。だからね、協定はね売る気がないんですよ、あの単幅。一応あるけどねっていうね。でですね、朝まあ協定10時開門するじゃないですか。で私、まあ、一番乗りに協定行く場合は朝一で行くんですけど、で特館入って、でオッズプリンターってありますわね。で10時開門したら、そのオッズプリンターがギュイーンって動き出すんですよ。でその瞬間オッズ取得をして、単幅1レースから12レースまでの単幅のオッズもありますんで、それを全部プリントアウトしていくんですよ。なぜかね、ちゃんとね売れてるんですよ。朝の10時ですよ。ねえ、ほとんどの人単幅の買い方も知らないんですよ。でもね、もう一般開催朝一10時、これね、なんじゃあ何のオッズなのっつったらね、なんかネットで買ってるオッズだっていうふうに、まあそういう触れ込みなんですけど、不思議だなと思いますよね。ほなね、朝一からね全レースね単幅売れてるんですよ。なんでまあそれね、まあ本当かどうかは知りませんけれども、数字が出てるわけですから、でそれをね、プリントアウトしといて、ああ3が副賞だけ売れてんのかとかチェックして、でそれを絡めて買ってると、あら不思議と的中率が上がるねっていうね。はい、こういうね まあ、競馬も競艇も同じなんですね。単幅一発目のオッズっていうね、これを、見て馬券の参考にする。オッズはね、自分の買ったお金がいくらになるのかっていう、まあ、そういう視点でしかみんな見てませんけども、あ、12倍あるのか、じゃあ1000円買ったら1万2000円になるのねっていう、そういう、まあ、まあ、もちろんそれは見ていいんですよ、そういう視点で。でも馬券のヒントになりうるものなんだよっていうね、そういうところもちょっと、まあ、想像力を働かせて、見たらいいんじゃないですかねっていう。ねえ、売れるわけないじゃん、売れてるわけないでしょ、ね、朝一からね、単幅なんてね、協定の単幅誰が買ってんのっていう。はい、今日もう本当ペロペロでね、すいません。そうこうしてるうちにいよいよ有馬記念ですか、来週有馬またやるんですかね、あの公開抽選やるみたいですね、本当にあれの一発目良かったですけどね、最近なんか、まあ、ちょっと、まあ、分かんなくなってきましたけども、今年もなんかサービスあったらいいなーなんて思いながら、ガラガラポン、一番人気タイトルホルダーですか、タイトルホルダーね、だからね、今日のね、ドルチェモアがね、坂井流星乗り換わり天乗りですよね。これね、横山和夫の馬ですわね。横山和夫が、降りて、降ろされて、まあ、坂井流星だ、つって。で、横山和夫の方は、今日は中京の新設メイン、コールドムーンステークスに騎乗しましたけどもね、一着じゃなかったですね、なんすかね、行ってこいっていう可能性もあるのとは思いますけどね、なんとなく逆に働いちゃったりしませんか、まあこれはまあ、めったなこと言えませんけれどもね、なんかね、坂井流星のドルチェモア、じゃあ来週はそのね、行ってこいで、この横山和夫頑張っちゃうんじゃないって、まあそれも別にいいんですけど、それでも、まあ、なんかね、気持ち悪いなっていうふうに思いました。はい、あと、梅結びっていうね、角田大河今年デビューの G1 初騎乗、はい、これは、今村聖奈が先に乗るんじゃないかななんて言ってましたけど、こっちの彼の方が早かったですね。でホープフルに今村聖奈がこの騎乗できるという意図回避して、まあ、出走可能域に入りましたんで、なんか今村聖奈が5枠10ゼッケンとかに入んじゃねえみたいな、そういうパターン見えてきませんか、大体ね、ぶっ壊れてますから、JLA のね、抽選機なんていうのは。なんぼでも石川祐希とか3枠に入っちゃったりですね。そういう、ことがようままありますから、もしかしたら、今村聖奈、5枠10ゼッケンで、やっぱ吹いちゃわない、みたいな。で、なんか、あと、三浦康生が人気なんですか？ホープフルは。一番人気になりそうですね、三浦康生の乗る馬。いよいよ G1、初勝利ですかね。エルピスってドラマ。なんか、エルピスの、あれ、なんか変だなと思いましたけどもね、先週見てましてね。なんかね、その被害者の女の子がデリヘルに勤めてたんですね。で、その、まあ、彼女の衣服から、エータの容疑者の犯人のですね、DNA が検出されましたよっていう。で、それを週刊誌に売り込んで、もういよいよじゃあ記事になりますっていう。その直前にですね、デリヘルの経営者が逮捕されたんですね。 そしたらその記事が、週刊誌の明日出るっていう記事が急遽キャンセルっていうね。え、関係ないじゃん別に、そんなデリ、被害者がデリヘルに勤めていようがいまいが、殺されたのは殺されたんだし、エイタの DNA が出たのは間違いないんだから、なんかね完全に論点すげ替えてですね、もうわけわかんなくなっちゃってるって言ってでこのエルピスはどうやらなんか26日が最終回らしいんですね。
はい、
っていうことはですよ、ホープフルだなと、やっぱ三浦透子というですね、女優がフランスカンヌに行ったっていうね、その事実が重いんじゃないですかね。ホープフルステークスで、三浦昴生 G1 勝利という、まあそういう、展開が見えてくるんじゃないかなと勝手に妄想しております。そんなわけでした。どうも日曜日の競馬ご苦労様でした。